山口久志議員、新型コロナウイルス感染症第6波の対応状況と、新庁舎における市民スペース等の利用状況と、庁舎防犯対策について、河南学区の雪害と除雪について、新型コロナ第6波の対応状況等について、問い、第6波の感染者数累計は、米原市では2月6日時点で594人であったが、最新の感染者数は、またそのうち重症者は何人か。答え、2月14日から20日までの1週間の総数は114人です。重症者は確認されていません。3月9日現在の累計は1166人。問い、米原市の防災アプリに症状についての記述を加えることは可能か。答え、県公式ウェブサイトで症状別人数を確認できます。問い、ワクチン接種後の重篤な副反応事例の件数と症状は。答え、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告された件数は9件です。主症状は、転換や痙攣、しびれや両下肢のむくみなどですが、すべてが副反応と断定されたものではありません。問い、5歳から11歳の接種は市として推奨しているのか、保護者の判断に委ねるのか。答え、接種者本人及び保護者に判断していただくことになりますが、市としては副反応などに対する不安やワクチンの有効性と安全性に関する情報を提供し、接種を勧奨していきたいと考えています。問い、休校を余儀なくされた小中学校等があるが、授業時間などで差異が生じているので、補完授業等の実施はあるか。答え、授業時間数の不足を心配する状況ではないため、今のところは考えていません。新庁舎の市民スペースの利用状況と庁舎防犯対策について、問い、市民活動スペース及び屋上広場の利用率は、答え、利用率は把握していませんが、多くの方に利用していただいていると認識しています。問い、例えば健康体操やヨガを行う団体が使用するとき、申請は必要か。答え、利用にあたって、事前の申請等の手続きの必要はありません。しかし、他の利用者の皆様に影響が出ないよう配慮をお願いしたいと考えています。問い、コワーキングスペース設置の進捗状況は、答え、連絡通路が開通する8月を本格オープンとしています。問い、新庁舎の現在の防犯対策は、答え、行政機能エリアと市民交流エリアにはセキュリティラインを設けてシャッター等で区切り施錠できる構造になっています。本庁舎市民活動スペースと屋上広場の写真があります。河南学区の雪害と除雪について、問い、河南学区の雪害による被害状況は、また市内全域の被害は、答え、り災証明書を市内で24件交付し、うち6件が河南学区でした。問い、被害があった時の窓口は、答え、甚大な被害が発生した場合、臨時相談窓口を設けることとしています。問い、上丹生地区の除雪が遅延した事実は、答え、複数の要因が重なり、結果として遅延してしまったものです。問い、除雪路線になっていない道路の除雪作業について今後の在り方は、答え、自治会などの協力により除雪いただいており、その支援を検討します。
後藤秀樹議員、防災デジタル技術情報伝達手段、米原市自治基本条例、防災デジタル技術情報伝達手段について、問い、1月下旬、防災無線や防災アプリのシステムメンテナンスに5日間を要していた。この期間は長すぎるが、 これからもこのようなことが続くのか。答え、システム構成上、サーバーなどの機器の更新が5年に一度必要となります。今後も事前の周知を徹底し、あらゆる代替手段を活用して、迅速な情報伝達に努めます。問い、DX、デジタルトランスフォーメーションの防災分野で地域と住民、事業者のネットワーク形成をしっかり図ってほしいが、答え、本年度は災害対策本部のテレビ中継やデータ放送を開始し、関係機関とのネットワーク構築も図ります。引き続き、いつ、どこで起こるかわからない災害への対応を強化し、備えを進めます。米原市自治基本条例について、問い、米原市まちづくり基本条例を作る会は、市の要項のみを根拠に設置され、法律や条例に基づく付属機関ではない。生駒市、青森市のように、住民訴訟や住民監査請求があって、結果的に是正する例があっても、米原市は過去のことで全く問題ないという見解か。答え、米原市まちづくり基本条例を作る会は、指摘のように設置要項に基づき、設置された組織であり、付属機関条例の主義に反する可能性は否定できません。しかしながら、答申を受け、策定した米原市自治基本条例は、議会において可視なく適正に審議され、可決されており、法律上、条例が無効になるものではありません。また、市はすでに付属機関等の設置及び運営に関する基本方針を定め、米原市付属機関設置条例により是正しています。なお、米原市まちづくり基本条例を作る会は、すでに解散しており、設置要項も廃止していることから、他市のように是正することはできません。問い、米原市自治基本条例第30条に、市長はこの条例を改正または廃止する場合には、推進委員会に意見を求め、市民投票において、その過半数の賛成を得なければならない。ただし、推進委員会が市民投票を不要と判断したとき、軽微な変更についてはこの限りではないとあるが、実質的に改正は極めて困難で、二元代表制の原理にも明確に逸脱するのでは。答え、市の最高規範である米原市自治基本条例は、理念条例であり、推進委員会を設置することで、市長が変わっても安易に条例が改正できないように、抑止力として設定しています。自治基本条例推進委員会に意見を求めることは、一つの過程で、条例の改廃の決定権を持つものではなく、あくまでも他の条例と同じく、最終的には議会の判断により決定がなされます。吉田修一郎議員、教職員の働き方改革の米原市の取り組みについて、有害鳥獣による被害と産地・農地保全について、超過勤務時間の削減、問い、教職員について毎月の超過勤務時間の管理手法は、答え、月45時間と80時間で管理しています。目標は45時間以内にしており、80時間を超過しないようにしています。問い、市内小中学校の超過勤務時間の実態は、答え、小中学校全体の超過勤務時間は過去4年間35時間前後で大きな変化はありません。問い、超過勤務時間が減少しない問題点は、答え、特に若い教員に対して 働き方改革の趣旨を十分に説明した上で、組織としての支援を行いながら、効率的に仕事を進められるよう指導していきます。問い、教員業務支援員、スクールサポートスタッフの配置状況は？答え、市内すべての小中学校に、その規模に応じて21人配置しています。問い、統合型公務支援システム及び学校情報ネットワーク等構築業務の目的と効果は？答え、児童生徒情報の一元管理と共有及び各帳票の統一化等による業務負担の軽減を目標に導入します。また、児童生徒の学びや成長を一括管理することで、質の高い学習指導やスムーズな学校間での情報共有にも期待しています。問い、新たな学校における働き方改革取り組み方針の内容は？答え、具体的な取り組みとしては、学校業務の見直し、部活動における負担軽減、専門性を持った多様な人材の活用です。問い、超過勤務削減について、教育現場だけではなく、市役所全体の課題として対応すべきでは？答え、職員が新しい働き方を創造し、自らの仕事に使命と誇りを持ち、教育現場の働き方改革と合わせて、効果的な働き方を共に実践していきます。有害鳥獣による被害と産地・農地保全。問い、農作物全体の被害金額は減少傾向にあるが、ニホンザルによる被害金額は増加している。市の対応は？答え、ニホンザルについては効果的な対応策がありません。捕獲は遠隔操作による大型檻を2基設置する対応を始めました。問い、ニホンザルの個体数が増加しているのでは？答え、米原市の個体数は県の策定した4次計画では536頭です。集落の皆さんによる追い払いの取り組みが将来は被害集落全体に広がることを目指します。またドローンや AI の使用も検討します。問い、ニホンジカの捕獲の強化策は？答え、伊吹山では3合目から山頂までの区域で生息数が増え、拉致化が進み災害につながる可能性があります。安全性を確認して重機による捕獲を進めますが、狩猟者の増員も必要で、狩猟団体等と連携しながら人員確保に取り組みます。問い、獣害により耕作放棄地が増加することについて市の対応は？答え、ニホンザルの重点的な駆除を進め、獣害策等の維持管理の支援を行います。今中力松議員。免許を返納しても一人暮らしでも高齢者が心豊かに自立して暮らせるよう、移動手段の選択肢を広げる支援が必要。恒久平和を記念する平和の礎の整備に向けて、公共交通の充実に向けた取り組み。問い、公共交通の充実に不満を持つ市民が多いことをどう受け止めるか。答え、平成26年度の市民意識調査から公共交通施策への不満度が最も高く上昇傾向でした。乗り合いタクシーマイちゃん号の運行を市内全域へ拡大し、停留所の新設や移設などに努めてきた結果、3年度は7年ぶりに不満度の割合が減少しましたが、依然他の施策に比べ不満度が高いので、今後も公共交通の充実に取り組みます。問い、 舞ちゃん号の利用料金改定の理由と割引パスポート制度の概要については、答え、利用者の増加やタクシーの運行単価の上昇などにより運行経費が増大しており、乗り合いタクシーを持続可能なものとするため利用料金の適正化を図ります。ただし、令和4年4月から創設する市民等割引パスポート制度により、乗車時にパスポートを乗務員に提示することで、これまでと同程度の負担額で利用いただけます。支え合いによる移動支援の推進、問い、マイカー送迎、地域改装、公共交通の代わり、高齢者手助け、昨年11月に先進地域の取り組みが新聞報道された。主にボランティア団体や自治会などによる地域の助け合いで実施される許可・登録を必要としない移動支援サービスは、公共交通でカバーしきれない細かいエリアのニーズに応えるものとして全国的に増加しているというが、市内での状況はどうか。答え、現在市内で8つの団体が実施されており、2つの団体が実施に向けて準備検討されています。問い、市の取り組みは。答え、公共交通の充実を図るとともに地域の支え合いによる移動支援を推進していきます。昨年8月に取り組みを行う自治会や団体に対し、道路運送法上の基本的な考え方や類点などを学ぶ講習会と情報交換会を開催し、11月には福祉車両の運転講習会を開催しており、今後も支援していきます。高級平和を記念する平和の礎の整備。問い、平和の礎の整備と中根碑への対応を市長に問う。答え、令和3年9月に市遺族会代表者や学識経験者などによる市民と共に作る比較平和舞原市民会議を設置しました。中根碑の今後の在り方、平和の礎の建立や平和記念式典の在り方について諮問し、あらゆる戦争犠牲者を共に追悼する平和記念の新たな象徴として、平和の礎を整備する議論をしていただいています。その意義を広く市民に呼びかけ、後世に継承し、比較平和都市宣言を行っている舞原市として、市民平和記念事業にしていきたいと考えています。現存する中根碑については、その歴史性や尊厳に配慮しながら市として一定の責任を果たしていきます。中根碑を写した写真が掲載されています。香取和幸議員、市職員の働き方改革について。保育の質を高める取り組み、ICT 教育やオンライン授業の取り組み、市における気候変動適応計画とその取り組み、市職員の働き方改革について。問い、職員が生き生きと働ける場所づくりの取り組みは。答え、働きやすい職場環境への改善に向けて、職員間のコミュニケーションの拡大や、職員がチームとして効率的に事業を進めるための研修を実施し、組織内の環境改善に向けた取り組みを進めているところです。また、一人一人の職員が出産や育児、介護をしながら安心して働き続けられるよう、女性職員も男性職員も共に意識を変え、仕事と家庭を両立できる働きやすい職場づくりを目指した研修も実施しているほか、自らの働き方や休み方を見つめ直すための 働き方、休み方ハンドブックにより、各種休暇制度などについて職員周知を行っているところです。保育の質を高める取り組みについて、問い、保育士の育成と保育所等全体の質を高める取り組みは、答え、公立園においては、新規に採用された保育士は、園における教育及び保育に関する基礎的な知識や実践的指導力の習得を目的として、県が実施する研修を受講しています。また、民間園におきましても、経験年数に応じ、保育の質を高めるための知識・技能の向上を目的とした研修を受講されています。問い、保育実習の受け入れは？答え、3年度の保育実習の受け入れは、すべての公立園において、保育士を養成する県内外の大学等7校から19人の保育実習生の受け入れを行いました。また、民間園においては13人の受け入れをされました。ICT 教育やオンライン授業の取り組みについて、問い、ICT 教育やオンライン授業の状況は、答え、各校においては、現在1人1台タブレットを有効活用し、学習を進めています。ドリル学習を行うソフトを用いて、子ども一人一人の進度や到達度に応じて、学習を進めるなど、個別最適な学びを狙いとした学習を行っています。また、共同学習を支援するソフトを用いて、一人一人の考えを可視化し、その共通点や相違点を見つけたり、整理して課題を解決したりするなどの学びも推進しています。市における気候変動適応計画とその取り組みについて、問い、気候変動への対応策の計画は、答え、気候変動の問題は、地球温暖化の対策の問題であると認識しており、市民の皆さんと地球温暖化への問題意識、脱炭素の意識の共有を図り、地球温暖化対策に積極的に取り組むことを目的に、気候非常事態宣言を4年度の早期に表明することを計画しています。問い、気候変動に対する具体的な取り組みについては、答え、太陽光発電施設の設置と生活環境等との調和に関する条例の制定を提案しているところです。また、耕作放棄地等における太陽光発電と農業の両立を目指し、営農型太陽光の設置促進に関する補助金について、4年度一般会計予算案に盛り込みました。議会の動き、1月11日議会だより編集委員会、18日議会だより政府委員長会議、議会運営委員会、20日委員会協議会、2つの常任委員会、会派代表者会議、21日第1回臨時会本会議、議員全員協議会、予算常任委員会、27日議会運営委員会、2月4日長浜米原市議会連絡協議会議員研修会、9日委員会協議会、2つの常任委員会、10日3年度特別交付税要望活動、14日議会運営委員会、15日米原駅東口駅前開発特別委員会、会派代表者会議、議員全員協議会、議員研修会、16日会派別予算説明会、日本共産党米原市議団政策研究会米原、 17日、議員全員協議会、常任委員会、政府委員長会議、会派別予算説明会、天正クラブ。18日、退職手当組合議会。22日、議会運営委員会。24日、第1回定例会初日、議員全員協議会、予算常任委員会全体会、議会だより編集委員会第1回。3月1日、第1回定例会代表質問。2日、3日、第1回定例会一般質問。7日、8日、総務産業建設常任委員会、予算常任委員会総務産業建設分科会。9日、議会運営委員会、総務産業建設常任委員会、予算常任委員会総務産業建設分科会。10日、第1回定例会5日目、議員全員協議会、総務産業建設常任委員会、予算常任委員会総務産業建設分科会。11日、14日、15日、健康福祉教育常任委員会、予算常任委員会健康福祉教育分科会。22日、予算常任委員会全体会、議会運営委員会。23日、第1回定例会閉会日、議員全員協議会、予算常任委員会。25日、長浜水道企業団議会定例会、湖北地域消防組合議会定例会。29日、湖北広域行政事務センター議会定例会。次回、令和4年第2回6月定例会の予定。6月2日木曜、開会予算委員会。7日火曜、8日水曜一般質問。13日月曜、14日火曜、健康福祉教育委員会予算分科会。16日木曜、17日金曜、総務産業建設委員会予算分科会。23日木曜、予算委員会。27日月曜、議会運営委員会。28日火曜、閉会。開会予定時刻は、開会日10時、一般質問委員会9時30分、閉会日10時15分。なお、日程、時間は変更する場合があります。議会の傍聴、傍聴を希望される方は、当日に米原市役所本庁舎5階議会事務局へお越しください。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、傍聴席の間隔を空けるなどの対策を行っています。本会議の中継、開会日一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。アドレス http://www.city.mabara.lg.jp/soshiki/gikai。 議会だより編集委員会、委員長香取和幸、副委員長山口久志、委員振門大輔、藤田正夫、中川正文、中川松夫、委員会の写真が掲載されています。編集後期、この冬米原市は観測史上1位となる91センチの24時間降雪量を更新するなど豪雪に見舞われました。 NHK 朝のニュースをはじめ、さまざまなメディアに取り上げられたことは 記憶に新しいことと思いますが、このような話題で喜ばれた方はいなかったことでしょう。豪雪被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げますとともに、例年にない出動回数で幹線道路、通学路などの除雪に従事された皆様にも感謝の意を表したいと存じます。今回改めて感じましたことは、助け合うことの大切さです。隣近所、地域が協力して通学路を確保する、一人暮らし世帯、高齢者世帯への訪問や除雪協力、助け合いなど、年々希薄になりつつある時代だからこそ、互助の精神を忘れてはいけません。今、世界に目を向けますと、ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻、断じて許されないこの暴挙を目の当たりにし、個人のできることは小さな限られたことかもしれません。しかし、一人一人が平和を願い、愛し、助け合う精神が大きな輪となり、世界に広がっていくことを信じています。山口久志。
議会活動報告、議活。長浜米原市議会連絡協議会研修、地方財政の課題と自治体議会についてオンライン研修を実施、議会の在り方についてその知見を深める。2月4日長浜米原市議会連絡協議会においてオンライン会議システムを活用し、東京大学大学院教授の金井俊幸氏による地方財政の課題と自治体議会と題した研修会を実施しました。今回の研修は、議会議員を取り巻く社会情勢、二元代表制における議会の立場、政策形成への早期関与が求められていること、議会事務局機能の強化の必要性、予算編成における議会の査定の在り方などについてその知見を深める機会となりました。特別交付税要望活動、記録的な大雪による除雪経費の増大など、米原市の特殊事情を説明。3年度特別交付税の配分について、特段の配慮を要請。2月10日に磯貝議長が上京し、普通交付税と、合わせて自治体間の財源の不均衡を調整する地方交付税である特別交付税の要望活動を行いました。特別交付税は災害に関する経費をはじめ、各自治体の具体的な特殊事情を考慮されて、国から地方自治体に交付されます。議長からは、米原市では予測を超える大雪が続き、除雪経費が増大したこと、舞ちゃん号などの地域交通経費が増大していること、新型コロナウイルスの変異株等、新たな感染拡大に直面し、保育施設及び学校等の運営に支障をきたしている状況などについて、詳細に説明を行い、3年度特別交付税の配分について特段の配慮を要請しました。総務省特別交付税要望の様子のカラー写真が掲載されています。市議会議員研修会、政務活動費の実務について研究、透明性の確保や議会活動の向上につなげるために、2月15日、大津市議会局の小沢義樹氏による政務活動費の実務についてと題したオンライン研修会を実施しました。この研修では、政務活動費の適切な執行管理、透明性を確保するために留意すべき事項などについて確認し、議員活動の質の向上につながる政務活動費の使い方について研究を深めることができました。オンライン研修会の様子のカラー写真が掲載されています。 発議第1号米原市議会基本条例の一部を改正する条例、政策提言や政策評価に反映、多様な手段で市民の意見を取り入れるため議会基本条例を改正、市民の皆様のご意見を政策提言や政策評価に取り入れる手段について、これまで議会報告会に限っていたものを多様な手段を用いることができるようにする改正を行いました。発行、滋賀県米原市議会議会だより編集委員会、発行責任者磯貝明、郵便番号 521-8501、 滋賀県米原市米原1016番地、電話 0749-53-5134、 ファックス0749-53-5159、 E メール gikai@citywa.maibara.lg.jp。 これで討論の広場米原市議会だより第68号を終わります。米原市議会だよりの音声版を発行しています。お申し込みお問い合わせは米原市社会福祉協議会、電話54-3100へ。以上、音訳ボランティア縁がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター、電話54-3100までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。